皆さんおはようございます。
おはようございます。
もうすっかりね秋めいてきたんですけれども、ではね少しでしょうか。今日も、創世記のところからアブラハムの物語にどっぷりと浸っていきたいなというふうに思います。先週ですね、ジョエルさんが創世記の18章の前半のところから、メッセージをしてくださいました。ミツカイたち3人の人たちが現れて、2つのことを伝えたんですね。2つのことを伝えた。で先週の部分でミツカイが伝えたことがありました。何だったんですか。2男の子が生まれますよっていうことでしたよね。で今日が2つ目のポイントです。2つ目、それは今日のところで、ソドモとゴモラへの裁きが行われますよっていう、その2つのことをミツカイたちが伝えたということですね。この創世記の18章を読んでみて、アブラハムが神様の預言者として役割を与えられるわけですけれども、はい、そういうのをですね、ここに5つの預言者、5つのこう役割があるんですけれども、今日の箇所で、アブラハムに神様が委ねられた役割というのはどれだったでしょうか。これありますね。取りなし、戒める、警告を与える、説教をする、予言するということだったんですけどもね。予言者っていう言葉ですけどね、これ漢字違いますね。いいですかね。これ予言者、預かる、言葉を預かるものっていうことですので、必ずしもイコールではないですけれども、予言者の役割には実はこの予言する働きも含まれます。ただ元々の預言者っていう意味は言葉を預かるものですから、神の言葉を預かるものであるということですね。神の言葉を預かって神に伝える役割が預言者の働きである。で、さっき5つの目的、5つの役割があると言ったんですけれども、実はこの5つの働きは様々な預言者を通して、全部預言者として、行われることです。ですので預言者としては全部働きに入りますね。ただここで、アブラハムに、言われた役割として与えられていることっていうのは何なんですか。取りなし、取りなしの働きですね。ヘブライの1章の1節から2節に、こういう言葉があります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、その終わりの時代には御子イエス様によって私たちに語られました。預言者たちを通して神の言葉を語っていたということですね。いろんな形で、いろんな仕方で、そしてもう一節、アモスの3章7節、まことに主なる神はその定められたことをしもべなる預言者に示さずには何事もなされないということです。ですので預言者の働きというのは神様の言葉を預かって神に伝えると同時に取りなしの、務めもあるということですね。取りなしとしての務めがある。今日の18章の、17節でも、神様はこういうことを言われました。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。もちろんそれ伝えていくわけですね。こういうことするんですよというふうに伝えていく。そしてその時にアブラハムは、民のために取りなして取り出す、分かりますか、眺めるというか、神様この人たちのことを守ってくださいというふうに、お祈りしていくわけです。18節で、こういうことを言ってますね。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。ですのでアブラハムはですね、神様の預言者としてソモラやゴモラの人々のために祈る立場に追い込まれるんですね。我々も同じように他の人々のために祈る、そういう役割を神様与えてくださっています。アブラハムにこういう言葉言われましたけれども、私たち一人一人にもあなたによって全ての国民は祝福されるんですよ、全ての人たちのために取りなしの祈りをしていく、 我々一人一人によって全ての国民の人たちが祝福に入るんですよっていう神様の約束を私たち覚えておくべきだと思います。Look at today's message. What's the role God gave to Abram as a prophet of God? There are various roles as a prophet of God. For example, interceding, rebuking, warning, preaching, foretelling. And these five roles actually can be identified through the actions of various prophets of God through scripture, but we might be blessed by the first priority of intercession, interceding. See the Abraham's position in this today's passage. He not only received God's word, but also he acted as an intercessor. Amos 3:7. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets. So it's saying that God doesn't do anything unless he tells to the prophets. I see Genesis 18, verse 17. The Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? So Abraham was pushed into the position that he has to pray for Sodom. And we, each of us, is also given a role to pray for other people. God promised to Abraham that through you, all the nations, all the people in this nation will be blessed. He says that to all of us here. Through each of us, all the people, all nations will be blessed. I think we should not forget that word, be of God, that all nations on earth will be blessed by you. 22節に、アブラハムはなお主の御前に立っていたということが書いてあるんですけれども、この主ですね、主であるんですけれども三人の御使いたちのうちの一人はここで主っていうふうに呼ばれています。新改訳聖書だと太字で主ヤウェということをが、書き書かれているんですね。ですから明らかにこの主っていう方は他の二人とは違うように思います。この説によると、この人たちはさらにソドムの方へ向かっていったってあるんですけれども、この二人は次の章の19節の1節によると、どういう人たちだったって書いてありますか。19章の1節、二人の見つかりたちがっていうふうに書いてありますね。二人の見つかりがっていうふうに書いてあります。ですので二人の見つかりはソロモン、でも主はアブラムの前に立っていたというふうにここに書いてありますね。22節ですので、いろんな説があるんですけども、私が思うには主なる神様が二人の見つかりたちと一緒に人の形になって現れた、人の形になって現れた。旧約聖書の、いろんな、ところにですね、主が二人の御使いたちの間に座っていたという箇所がたくさん旧約聖書の中に出てきます。ですから、あるいはこう主の契約の箱ですかね、天使がこういうふうに御翼でやっているのが主の契約の箱の上に載っているんですけども、その真ん中に主がおられる、主の栄光があるというふうに、当時の人たち考えていました。ですので、私も主がいて両隣に天使たちを携えてここで現れたのではないのかなというふうに私は思っています。イエス様が、人の形に戻って受肉して、現れましたけれども、ここでそれに先立つ形で神様が人の形となって現れたんだというふうに思います。 The one of the angels was called as the Lord.Yahweh, the Lord. I assume that this one is significantly different from the other two. And verse 22 reads, the men turned away and went towards Sodom. Now take a look at the next chapter, chapter 19, verse 1. Who are these two in your scripture? What are the two now identified? angels, two angels. So the two angels arrived at Sodom in the evening. So, but there was one who remained before Abraham, and that one was called as the Lord. So I understand that there are many things scholars say, but the Lord, flanked by two angels, appeared to Abraham in human form. And in the various passages in the Old Testament, that says the Lord sits enthroned between the cherubim. And remember the Ark of the Ark of Covenant. There are two angels, two wings like that, and they consider that the Lord is between them. The Lord's glory is between them. So I believe that maybe he brought a couple of men along, one on each side. So for me, it's foreshadowing Jesus' incarnation. God revealed himself in human form. ここで一つはですね、確認しておきたいことがあるんですけれども、それはですね、神様は、全能の方であるということですね。神様は全能の方である。神様は全能の方であるということは、神様は不完全なこの世の制限を受けないということですね。いいですか？神様の全能さっていうのは神を制限しないということです。神様はご自由に好きな形でご自身を表されるということですね。ある時は、神様はどういうふうにご自身を表されるのか、いろんなことがありますけど、我々の頭で理解できるかどうかっていうのは問題じゃないです。問題じゃない。神様は燃える芝の中からご自分を表されることもあるし、誰か他の人を通してご自身を表されることもあるし、雷の中からね、バーッと叫ぶような形で現れることもある。好きな形で表される。もっと言うならば、いつでもですね、いつでもご自身を表すことができるということです。創世記の18章の1節のところで、主はいつ現れたって書いてあるでしょうか。18章の1節。暑い真昼にって書いてありますね。暑い真昼に現れた。アダムとエヴァの時はいつ現れたでしょうか。いつ現れましたか。風の吹く頃って書いてありますね。風の吹く頃。ですので、我々の神様というのは全天候型神であるということが言えるんじゃないかなと思います。I study theology. My theology tells me that God is almighty. That means God is free from confinement of all imperfections. And in other words, his perfection doesn't limit him, that frees him. So he can choose to reveal himself any way he wants.His revelation doesn't have to make sense to us. God can reveal himself through the flames of fire, from within and the bush, or he can reveal himself through someone else, or he can reveal himself through the voice or the thunder. Not only that, he can reveal himself any way, any time he pleases. In today's passage,chapter 18, verse 1, when the Lord revealed himself. Verse 1, in the heat of the day. In the heat of the day. What about Adam and Eve? In the cool of the day. In the heat of the day, in the cool of the day. So I think we can say that our God is an all occasion, all weather God. Do you agree?さてですね、この二人の見つかりたちがソドムに向かって、向かっていったということがあるんですけど、その時アブラハムは一体どうしていたでしょうか。22節、その人たちはさらにソドムの方へ向かっていったが、アブラハムはなお主の御前に立っていたというふうなことが書いてあります。やっぱもしかしたら、アブラハムの人生そのものを物語る 言葉なんではないのかなというふうに思います。人生そのものを物語っている言葉なんではないのかな、アブラハムは主の前に立ち続けてたんですね。そのことによって、いろんな悩みを大きいこの世で、歩み続ける、信仰に立ち続ける、しっかり歩んでいく力を得ていたっていうことなんではないのかなというふうに思います。So now two angels went toward Sodom. What was Abraham doing then? The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. I think these words are kind of summarizing his way of living. He's a steadily He stood steadily before the Lord, no matter what happened in his life. アブラハムがここで聞かされた話っていうのが、これから起こる非常にこう恐ろしい災いですね。恐ろしい災い。そして大きな危機について聞かされたっていうことです。ソドムとゴモラの2つの町が滅ぼされようとしている。その人々モロとかですね、そしてソドムには彼の甥のロトがいるし、ロトの奥さんもいるし、二人の娘たちが住んでいるわけですね。ロトのアブラハムはそういう時でさえもなお主の御前に立っていたということです。イエス様は、その一羽の、スズメさえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないというふうに言われました。地上で起こっている一切の全てのことは神様の御手の中で起こっているし、起こっているということですね。いいことばかりじゃないです。いいことばかりじゃないです。悲惨な戦争とか、あるいは、不幸な事故とか、あるいは、恐ろしい天変地異ですとか、あるいは死に至る病も、神様のお許しがなければこういった私たちにとってまがまがしいようなことも、神様のお許しがなければ何一つ起こらないし、何一つ終わることはないということですよね。けれどもそういう時にやっぱり救われたいっていうふうに願うならば、やっぱり主の御前に立つ以外にないわけです。こういったこの地上に起こるあらゆる出来事、我々の人生の中で起こるあらゆる出来事もの中に見えない神様の介入を知って、そこで、救ってくださるのは神様だからっていう、信仰に語ったこと、それが、我々神様を知る者の知恵なんではないのかなというふうに思います。この地上では分からない、理解できないこともいつかですね、たくさんあるんですけども、いつか主にまみえるときには全てが分かるときが来る。これが我々信仰者の慰めなんではないでしょうか。アブラハムはなお主の御前に立っていた。なお主の御前に立っていた。どんなときもですね、どんなことが起こっても主の前に立つ、主の前に立ち続ける、そのことが救いの道であるというふうに、ことを私は思います。So, what Abraham heard was about terrifying disaster and big misfortune. Two cities of Sodom and Gomorrah will be destroyed, including people living there.And his nephew, Lot, and his wife, and his two daughters were living there too. So even then, Abraham was still standing before the Lord. Said, not one of them, sparrows, will fall to the ground apart from the will of your father, according to Matthew 10.So according to this passage, everything that's happening or happened in this world is in God's hand. not necessarily for good things. Disastrous war, tragic accident, deadly diseases, terrifying natural disasters. All of these things do not happen or do not end without God's permission. But if we wish to be saved at that time, there's nothing else we can do except for just standing before the Lord after all. Every incident that happens on this earth, or in every instant that happens in our lives, we recognize God's intervention and stand firm on faith, believing that God can save us in the midst of these things. And our comfort can be this: what is not sorted out here and now is sorted out then and there. What is not sorted out here will be sorted out there. Abraham remained standing before the Lord. I believe remaining standing before the Lord no matter what happens in our lives, that's our way to salvation. え、実は、え、人生の災い以上に、おそらく以上にですね、我々を神様の前に立ち続けることを難しくさせるものがあります。何でしょう。それは、私たちの罪ですね。私たちの罪。今日の20節のところで、主は言われたということが書いてありますけれども、主は言われた。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きいというふうに主は言われたってあります。アブラハムの前に立っておられる方は、審判者の主であったということですね。アブラハムはなお主の御前に立っていた。これはですね、アブラハムがそのような審判者の前に立って立ち続けていたということでもあるということですよね。So actually there is another thing to make it difficult for us to stand before the Lord. More than disasters in our lives. What is that? Sin. The verse 20, the Lord said, outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grievous. The Lord who was standing before Abraham was the God who was a judge, judging our sin. And Abraham remained standing before the Lord. That means Abraham remained standing before such a judge. Eden の園で、アダムとエバが出てきましたけれども、アダムとエバが禁断の実を食べちゃいけないっていうのを食べて、その後に神様が近づいてきた時に、彼らどうしたでしょうか。神様ごめんなさい、あなたが食べちゃいけないっていう実を食べてしまいました、すいませんごめんなさいってすぐに謝ったでしょうか。隠れたってありましたよね。隠れました。彼は隠れただけじゃなかったですね。その後どうやりました。どうしました。あいつのせいだ、ね、エヴァのせいだ、ヘビのせいだ、ヘビ作ったあなたのせいだ、ね、人のせいにしようとした覚えてらっしゃいますでしょうかね。 So Adam and Eve they ate the forbidden fruit in the Garden of Eden. What did they do after they did that?I'm sorry, God. What I did, I broke your promise. I'm so sorry. They repent like that? No. They hid. Not only that, what did they do? They played the blame game. Support of Eve. Support of serpent. Is that you who made the serpent? They played a great, very great game.カインどうでしょうかね。弟アベルを殺したカインは、神様にあなたの弟はどこにいるのかというふうに言われました。その時どうしたでしょうか。神様、私はいかにも見任せてしまった弟を アベルを殺してしまいました、神様ごめんなさいっていうふうにすぐに悔い改めて神様前にひざまずいて祈ったでしょうか。いません。私は弟の番人なんでしょうかっていうふうにね、開き直っちゃって心を背けてしまいましたね。 So Cain killed his brother Abel. What did he do when he killed his brother? And what did he do when God said, Where is your brother? I'm sorry, God. I just raged furiously and I just killed my brother. I want to repent. Did they do that? Did he do that? No. He said, I don't know.Am I my brother's keeper? That's what he said. もう一つ、カインを犯した女性がいて、その女性を人々が引っ張ってきたんですね。イエス様の御前に引っ張ってきて、そしてイエス様の声がありました。あなた方の中で罪のないものがこの女に石を投げなさいっていうふうに言われました。その時に人々はどうしたでしょうか。ヨハネ8章9節、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまいとなりました。 So what about the incident when people brought the woman caught in adultery before Jesus? What did the people do when Jesus told them that any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her?John 8:9 reads, Those who have begun to go away, one at a time, the other one, the older ones first, until only Jesus was there.
私たちも、そういうところがあるんではないでしょうか。我々自分自身が罪人であるっていうことを自覚すればするほど、自分が罪人だっていうことを責めれば責めるほど、神様の前に立つことが難しくなってしまう、立つことができなくなってしまう。
So we have the same tendency, don't we? When we recognize we are sinners and the more we blame ourselves, we are sinners, the more difficult it could be to stand before the Lord.
けども、イエス様は放蕩息子の話されましたね。放蕩息子の話覚えているでしょうか。放蕩息子は自分の罪を認めましたね。彼はこういうことを言いました。私はあなたの息子と呼ばれる資格はありませんっていうことを自覚しつつも、でも神様から遠ざかったんではなくて、神様の元に、お父さんの元に戻っていきましたね。立ち返っていった。そしてお父さんの腕に抱かれている。そういうことを彼は選びました。神様が我々に望んでおられることっていうのは、私たちが神様から隠れることじゃない、神様から離れることじゃない、自分の罪を責めるだけじゃない、自分の罪を認める、そして神様のもとに立ち返る、これしか救いないんじゃないのかなというふうに思いますね。そして罪を告白しつつも、神様の愛と恵みの中で、私はあなたを許したよ、お前の罪はもう許されたよっていう無罪の宣言を聞くこと、そうなのかなというふうに思います。
But Jesus told the story of a prodigal son. What was good about the prodigal son was he admitted his sinHe said, I'm no longer worthy to be called your son. He admitted his sin, but at the same time, when he didn't go away from God, he returned to God. And he was wrapped in his father's arm. So what God wants from us is not hiding.Not blaming ourselves only, or not turn away from God, but admit our sin and come back to God. And when we confess our sin, we can still stand before the Lord. We can hear His proclamation that your sin is forgiven. I will forgive. 27節のところでアブラハムもこういうふうに言いました。チリアクタに過ぎない私ですが、相手は我が主に申し上げます。アブラハムは自分が、チリアクタに過ぎないものであるということを100の承知だったんですね。それでもアブラハムは主の御前から離れなかったんです。そして主の御前に大胆に進み出てですね、あなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるんですか、もし50人の正しい人がいたらどうするんですかというふうにね、大胆に神様と交渉を始めるんですね。そして神様はそういうアブラハム、そうですね、アブラハムはそういう地理悪化に過ぎないものに過ぎないものでありながらも、それでも主になおも祈り願うものとして主の御前に立っていたということですね。そして、アブラハムは粘り強く祈るんですね。40人になったらどうですか、許してくれますか、40人ならどうですか、30人ならどうですか、20人ならどうですか、10人だったらどうですか。 Yeah, so Abraham spoke up. Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes. So he was well aware of that he was nothing but dust and ashes. But he stilladdressed to God and asked him, Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? So he started negotiation with God for me. So he knew that he was nothing more than dust and ashes. He still remained before the Lord as a man who prays and pleads with God.And Abraham persisted in praying. What if 45 are found? What about 40? What about 30? What about 20? What about 10? 思いませんかね。なぜアブラハムは一人の正しい人がいたらどうですかっていうふうに何で言わなかったんでしょうかね。おそらくですね、私思うに、まあこれだけ人がいればね、10人ぐらいは正しい人いたんじゃないのかなって思ったんだと思いますね。アブラハムはソドムの住民がどれほど堕落しているかっていうことまでは分かってなかった。実はソドムの町には偉人何人いたでしょうか。偉人ロト。しかもそのロトは、まあ、かろうじて偉人って呼ばれるぐらいのレベルだったんだっていうことですよね。もし仮にアブラハムの子で神様はもし一人の偉人がいたらあなた救ってくれますかっていうふうに言ってたら神様はどう答えられていたでしょうかね。もし思いますね、神様はおそらく分かった、その一人のためにこの人々を許そうって言ってくださったんじゃないのかなっていうふうに思います。I wonder, why didn't he pray? What if only one righteous man is out there? You ever thought about that? Probably he may have thought there would be maybe 10 people who are righteous in this city, you know, at least 10. At the very least in Sodom. So Abraham was not aware that how much the people in Sodom were corrupted.And actually, how many righteous men are there in Sodom? Lot, righteous men, Lot. But he was very called to be righteous too. How do you think God answered if Abraham interceded, what if only one righteous man is up there? He probably would answer to him, I will save all the people because of one righteous.
神様はアブラハムに何でもお願いすること、何でも隠し立てすることなくて、尋ねることを、していったということですね。そして主は、そのようなアブラハムのことを身の程知らずということで、はねのけたりはしなかったということですね。地理悪化に過ぎないアブラハムの祈りを喜んでください。忍耐強く、そんなこと言うなよと 言わずに、分かった、お前がそういうのが理想っていうのを本当に忍耐強く聞いてくださった、反応を持って聞いてくださった、そして神様はそのアブラハムの祈りを喜んでくださった、そしてアブラハムの意見を尊重してくださった、そういう取りなしの祈りの力が皆さんお分かりになるでしょうか。我々が祈るとき神様を与えてくださる、聞いてくださるということですよね。
So God allowed Abraham to ask for anything, to plead for anything. God doesn't brush off Abraham as a man who gets above his status. He didn't do that. He listened to the prayer of Abraham, who is less than dust and ashes, with patience. And he rejoiced Abraham's intercessory prayers. He respected Abraham's prayers.Can you see the prayer? Can you see the power of interceding prayer? And God listens to us when we pray.
一人のために滅ぼさないということを私言ったんですけども、旧約聖書の中でたくさんの人たちが取りなしの祈りをしている例が書かれています。アブラハムの子孫のモーセの取りなしの祈りをしました。出エジプト記で金の格子を、ね、作ってたシーンが登場しますけれども、その後神様もう怒るわけですけれども、その時にモーセが言うわけですね。主なる神をなだめて言った、こういう言葉書いてある。ちょっと全部読みますね。ここ点点点ですけれども、ちょっと全部読みます。ここに書いてある言葉、モーセは主なる神をなだめて言った。主をどうしてご自分のために向かって怒りを燃やされるのですか。あなたが大いなる道からと強い御手を持ってエジプトの国から導き出された民ではありませんか。どうしてエジプト人に、あの神は悪意を持って彼らを山で殺し、地上から滅ぼし尽くすために導き出したと言わせてよいでしょうか。どうか燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してください。どうかあなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、私はあなたの子孫を天の星のように増やし、私が与えると約束したこの土地をことごとくあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせると言われたじゃないですか。と言ったので、主はご自分のために下すと告げられた災いを思い直されたというふうに書いてあります。同じ章の31節から32節、モーセは主のもとに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、そして彼に問いましたね。もしそれが叶わないで、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消しちゃってくださって結構ですよ、ね、彼らの身代わりとなって、私がもう天国に行かなくてもいいから、この人たち救ってあげてください。そこまで民数記の4章、同じモーセですけれども、ここでも神様、あなたは憐れみ、忍耐強い方、慈しみ満ちている方、そういう方じゃないですか、祝福されるって言ったじゃないですかって言って、主は言われた、あなたの言葉のゆえに私は許そうっていうふうに言われました。 So、there's not only Abraham butThere's prophets who did intercessory prayers, and there's one, Moses, who is a descendant of Abraham, also did the intercessory prayers in many passages. For example, Exodus 32, the context is when people made the golden calf. And God was fierce. He was so angry that Moses sought the favor of the Lord his God. Lord, he said, why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Remember, Abraham, you made a covenant with Abraham, Isaac and Jacob. You remember that? You said, you will bless people in this land. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had taken. As in chapter 31 to 32. So Moses went back to the Lord and said, oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. But now, please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written. He said that to protect, to intercede people. In Numbers 14, he reminded the Lord that, hey, you are the God of mercy, forgiveness, and grace. Remember, please forgive them. And the Lord replied, I have forgiven them as you asked.
一人のために皆が救われるということが新約聖書でも起こりました。誰の祈りだったでしょうか。
そうですね、イエス様は十字架上でこうおっしゃいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分では分からないのです、というふうに祈られました。自分の命を犠牲にしてさえも人々の罪を許してあげてください、というふうに祈られました。神様はその祈りを聞いてくださって、我々すべての人類を許してくださった。ローマの8章34節、これ声に出してですね、ご一緒に、読んでみましょう。さあ、はい。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、
むしろ復活させられた方である、
キリストイエスが、
神の右に座っていて、
私たちのために取りなしてくださるのです。神様、十字架上だけじゃないですね、今も我々が天に行ってからも、ね、悪魔がこいつなんだ、こんなに罪を犯して3歳の頃にこんなに嘘をついて、こういうことをみんなに隠れてやってたよ、全部みんなの前で言われるんですよ。イエス様、まあまあ この人は私のことを信じてくれたから無罪だよ、でしょ神様、神様しながらそうね、イエス様にあなたにそうと言ってください。もう一箇所、ヘブライの7章25節、これもこういうんですよ、一緒にどうぞ。はい。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取り出しておられるので、
ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことができになります。アーメン。
そう、I said, because one of the people can be saved. And there is one who did that in the New Testament. Who is that? Probably you can guess from the preaching. That's Jesus Christ, isn't it? He said on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And Father God, we listened to Jesus' prayer. And let's read two verses.Romans 8:34, let's read together. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. So he interceded for us on the cross, at the same time he is still interceding for us. Hebrews 7:25, let's read.
Therefore he is able to save completely those who come to God through him.Because he always lives to intercede for them.
はい、我々も、どういう使命が与えられているのかということですけれども、我々一人一人もですね、イエス様と同じ心になって人々のために取り出していくということですね。その使命が一人一人に与えられているんだということです。我々、どこかの時点で神様を知って救われました。クリスチャンになったっていうのは、ただ単にこの私が救われて、もうそこからアンナクリスに座って、そして天国に行くことを待つっていう、そのことのために召されたわけじゃないですよね。我々取り出し者として、人々が、我々が人々のために取り出すものとしてこの地上に置かれてるっていうことです。そうでないならば、我々は救われる前と同じように、クリスチャンになる前と同じように、私たちはただ自己中心的に生きる、自分だけの安楽を考えるだけの存在として終わってしまうではないのかなということを思います。クリスチャンというのはそうではなくて、キリストと共に心を一つにして、そしてキリストのために取り出すミニストリーというか奉仕というかね、そういう役割を受けるように召されたんだ。 So what GodWhat does God call us to do?
cause us to have the same heart as Jesus who interceded for other people. We became Christians, that doesn't mean that we simply we are saved and we can now sit on a reclining chair and relax until the end and just wait to go to heaven someday. No, we do not call for that. As an intercessor, we are placed on this earth to be intercessors for other people. And if we are not, we are just the same as before we are saved. Before we became Christians, we just think about us selfishly, and we just live for our own pleasures and happiness until the end. We are not called for that. We're giving our roles or our ministry or our role to intercede for other people. 祈りっていうのはただ単に願いが叶うこと、あるいは他の誰かを変えること、状況を変えることだけではないですよね。祈りっていうのは、神様とのつながりの中で我々自身がイエス様に似たものとして変えられていくことではないのかなっていうふうに最近特に思わされています。祈りというのは神様のつながりの中で自分自身がイエス様のように変えられていくこと、祈りも変えられていきますね。祈りというのは我々が何考えているのかというのがもろに表されます。自分の欲望とか願いとかね、価値観とかが現れますよね。祈りというのはそういう意味で我々の生き方そのものとなっていく。祈りは我々のそのものとなっていく。祈りの訓練を受けていくことで我々の祈りの中身が変えられていく。自分が決まったことを祈ってたのがいつの間にかですね、他の方々のことを考えて祈っているものに変えられていく。我々の成長と我々の祈りの生活には深い関係があるっていうふうには皆さん思いませんか。本当のクリスチャンの深みっていうのは取り出すものですが、取り出すの役割がある。そこまで行くときに本当の意味で我々はキリストの弟子であるということが言えるのではないのかなというふうに思います。ぜひですね、もちろん自分のためにも祈ってくださいね。それも忘れることあるので、それだけではなくて我々教会の他の方々のためにぜひ祈っていきましょうね。これ他の教会のことも覚えて祈っていきましょうね。たくさんの教会が祈る必要としているし、これは地域の方々のためにも祈っていきましょうね。我々が目の前で関わっている会社の人とか学校の人とか祈る人たちのために名前を言って祈って、そしてこの取りなしの祈りを我々の祈りにしていきたいな、我々の生き方そのものにこの取りなしの祈りをしていきたいなというふうに思います。
今日は How is your prayer life?Prayers are not only our desires to be answered or to change somebody or change situation. Prayers, I think the prayers can transform us to be more like Jesus through an intimate connection with God. Prayers reveal our desires.What we want or our values. And prayers can become our way of living. Prayers are, becomes our way of living. And contents of our prayers are changed through the discipline of prayers. That is deeply connected with our growth.Depths of the depths as true Christians, I think that's shown in the role of intercession. When we gather, we can be said that we are the true disciples of Christ. So let us pray for other Christian members. It's good to pray for ourselves, it's so important, but let's remember each of us who needs prayers.And we can pray for other small churches around us. We can pray for other ministers in this church or other churches. We can pray for the people in this region. Let these intercessory prayers to be our prayers. and that is intercessory prayers to be our lives.